ただいまからテモテへの手紙第16章1節から2節、そしてピリピ人への手紙2章6節から11節を通して使えるためにと題して赤谷牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。こんな声でごめんなさい。1週間こんな声で過ごして、ガラガラ声で過ごしてきました。途中で出なくなった時もありますが、今日2回の説教を守られています。先週ですね、月曜日火曜日と学研に出向きましたが、学研で、大学生に珍しく講義をする機会を与えられました。春はキリスト神学校の学生に、そして、秋は TCU の大学の学生の一つのクラスにということで、機会を与えていただいて、大和翔平先生、京都の先生が週末牧師に京都まで帰られて、あとは学園で近くに住んで毎日講義をしていてくださいます。大和先生の授業で出るように言われました。大和先生に週末、先週末電話しました。今宮村先生が来ておられます。先週宮村先生は京都の教会でメッセージをされて、今日は昨日から来てくださって、今晩急ですが第4礼拝を宮村先生にお願いするということになっております。ご紹介の方はまた西村先生からしていただけると思います。そんなことがありまして、水曜日は火曜日に帰ってくる予定が来ましたら、学園の私のポストに国会クリスマス晩餐会という案内状が届いておりまして、12月だと思い込んでおりましたら11月末で、しかも担当の秘書の方が私に送ってこなかったので、開封してなかったので、明日じゃんということで、どうすんのと言って、そしたら、まあ聞いてくださいと言って担当者に聞いてもらったら、もう席は埋まってますが、一番隅でよろしければ一つぐらい開けますから、受付で、当日払ってくださいって行くことにしたんです。で、なんで行ったかというと、主催者である衆議院議員の土井、衆議院民主党の土井先生がクリスチャンで牧師でいらっしゃって、で、いろいろと東京キリスト教学園のことでもご尽力くださっています。で、呼びかけ人でこの会を主催している VIP VIP クラブのクリスチャン実業家たちを束ねている代表者のナビゲーターの市村という方が、やっぱりこの学園チャペルにも来てくださって、ぜひそういう国会晩餐会をするので、先生学園にいろいろ協力して、いただくためにも、そういう席にぜひ出られるようにというお呼びかけがありました。行かないとまずいわなと思って、で急遽、シャロームの皆様には申し訳なく、かったんですが、他の先生方に協力いただいて、その会に出て帰りました。ホテルニューオータニ、鳳凰の間というですね、非常に素晴らしいところで、 400人のホールがいっぱい、メインのホールがいっぱいになる。そういうところで国会議員が20人くらい、それね、大使館とか公使とかいう諸外国の方々が10人余り来ていらっしゃったと。それからアーサー・ホーランドのメッセージと、あと、学研の稲垣先生がなどが賛評してくださった、そういう遠藤さんと稲垣さんの素晴らしいこのデュエットで、国会議員の方々のスピーチも次から次にございました。今話題の佐川世中の防衛省大臣不破、名前出てこない、石破さん、石破さんはメインのスピーカーの一人で、鳥取キリスト教会の4代目のクリスチャンで、ひいじいさん、金森通林という、そういう方で、前からそのことは存じ上げてましたが、テレビで見るほど怖くないでしょというとこから話が始まって、誰も私のことをクリスチャンだとは思っていないと思いますがという話で、みんな笑わせて、でも超党派でいろんな考えがあるが、私はイエス・キリストを信じており、代々のクリスチャンで個人的にキリストを信じ、今も信仰生活をしています。キリストの平和をこの世界にもたらすようにということでですね、時間があったらゆっくり政策論を話したいなと思ったりしながら、右から左までのいろんな人たちが集まっている。で、私はそういう席へ行って、クリスチャンの実業家の方々とも顔をつなぎになってという思いで、学園で理事長という仕事は何の仕事かというと、皆さんお金集めなんです、ね、学長とかアカデミカルな世界を指導する、教授たちと一緒になって進めるという世界で、でも私は経営のマネジメントの責任者で、全体の統括責任者ですか。このことを徹しないといけないんですね。だから本当にこの少数派のクリスチャンで、クリスチャンの先生方とクリスチャンだけの学生たちで、この世知辛い時代の中で大学運営をやっていくっていうのは大変なことです。で、これを次の時代までしっかり広げながらバトンタッチしていく、使命を受け継いでいかせるという、こういう働きをよく知らないで引き受けちゃった、ね、で、それはやっぱりそういう働きをするためには、やっぱり神様が与えてくださるあらゆる機会をキリストバカになって伝えていくということだと、チャンスを用いていくことだと、自分の使命に徹して、行くべきだと思って、そういうところに顔を出しています。クリスチャンでない方も、突然の申し込みだったのに、大変高いお席を、席を取っていただいて、本当に恐縮しましたが、やっぱり東京キリスト教学園というものの、キリスト教会における知名度ということを、やっぱり私個人ではなく、認めていただいてるんだなということを覚えて、大変恐縮だったんですが、そこから本当新しい出会いや、深いつながりの中で、また岡山のこの西大寺の教会にも、そういうつながり、ご縁を通して、皆様に近しく接していただくようにお招きする機会が与えられたと思っております。そんなことで過ごしてまいりましたが、中にはクリスチャンでない方もいらっしゃって、その方と後で経営コンサルタントをしていらっしゃる方ですが、そういう方とのつながりもできて、その方と法然論で、法然上人様のことで大変話が合いまして、 ーティーの初めでしたが、法然に関する話し合いをして、後でメールでやり取りをして、またそういうつながりからやってきた。元金棒のトップリーダーだった三谷会長さんが、一生懸命その人を導こうとしていらっしゃる。そういうお出会いもあって、昨日お出会いした宮村先生が、大物たちに出会って一本釣りをしているという話を聞きました。神様がお与えくださる機会に、私も、そんな大それた思いを持ちながら、神様が普通なら出会えない方と出会わせていただいて、心の触れ合いからイエス・キリスト様をなぜ信じているのか、なぜイエス様でないといけないのかということを伝えたいと思いました。その人はクリスチャンじゃないんですが、こう言いました。クリスチャンはダメですよって言った。何がいけないか、なんでキリストでないってダメかということを誰も言わないというんです。あの宗教もこの宗教もいいけど、キリスト教もよかったらどうぞという勧め方しかキリスト者はしないというんです。それはダメだと。セールスマンとしては、セールスの働きとしては最低だというんですね。牧師がそのことを知ってないというんです。クリスチャンがそのことを知ってない。非常に上品で遠慮深いけど、あれじゃ日本じゃ実業家誰も相手にしませんというんです。それはミシンジャーの経営コンサルタントで、世の中のし歩いている方から言われました。あんたも一緒ですかと言われている感じですから、そのうち一緒かそうでないか知ってもらおう思ってます。できたらその方がクリスチャンになるだけじゃなくて、その方にしっかりキリスト教学園に寄付をしていただきたいなとそんな風に思っているんです。それが超教派の、いろんな教派を超えたこの文科省認可のキリスト教大学に使える、そういう理事長職に委ねられているものの務めかなと思って、身の程も知らないで、ね、本当に私はイエス様のためにそういう働きにもご用させていただいているという顔つなぎをさせていただいている。そこからやっぱりイエス様のことをお伝えしたいなと、そう思いました。その方おっしゃるんです。法然上人の背中にキリストを見るって。そんなお話を未信者の方から聞かされて、本当に、法然論が話されたということであります。短い立ち話ですが、有意義な時でした。今日私はアドベント、ろうそくの火が一本ともっているこのシーズンの、クリスマスシーズンの第1の日曜日、主の日に、この、ね、中で聖書の箇所をクリスマスにちなんだ箇所からと思いました。心に留めながら、こう東京で、行きながら、いろいろと聖書の箇所を持ったり、空いた時間を思い巡らしたりしながら、やはり帰ってきたからも私の心に、やはりいつもの聖書の箇所から一応は主の導きがあるかどうか、その上でもう一度ということで、今日のいつもの順番の場所、五章の終わりまでこの前見ましたので、六章の初めで今日はアドベントのメッセージをいただきたいという中で、主の前に祈りました。で、今日のこの箇所を開くことにいたしました。お手元にある説教のアウトライン、長い前置きを、初めの時を取ってしまいましたが、第一のポイントの奴隷制の時代の社会問題ということを、まず背景を知っておきたいと思います。6章1節、首輝きの下にある奴隷は、首輝きっていうのは、まあ、囚人が捕らえられている枷を言います。手枷、足枷、首にもかかる鎖、首や手足を太い 長い鎖でつながれて、重りでつながれたり、壁につながれている、あるいは重い鉄の玉を足にぶら下げながら逃げられないでいる、あの黒人奴隷の姿も思います。首輝きの下にある奴隷、こういう時代が、この言葉が飾りの言葉ではなく、まさに奴隷制がある時代、その現実の社会の中に置かれている教会が、自分の教会の問題として時代の中のそういういろんな状況のもとにある中で、神の言葉は語られ、神の言葉に生きている。私たちもまた今のこの時代の中で、時代のことを思いながらやらざるを得ない。先ほど学園のことを言いましたが、皆さん大学のことを考えると、大学系のことを考えると、国の政治と関わらざるを得ない。なんで国防費にあれだけの金をかけないといけないのか、その税金が無駄遣いされているという、こういう問題、とんでもない話、もっと日本人は怒るべきです。厚労省の問題も、あの世の中騒がした緑十字の問題が片付いてなくって、あの当時名前の上がった418人の人の名前が伏せられたままで過ぎているんです。それを法令省は責任がありません。たまったもんじゃない。皆さんや皆さんの家族や自分がもしそういう当事者だったら怒りを持ちます。当たり前でしょ。それはごめんなさいと言わない。調査の結果そうだという。防衛省の問題は国を守る人はゴルフ漬けだったという、接待三昧トップですね、事務方のトップが、とんでもない話です。総理大臣の首が一つに話すとんでもいい話です。なぜこんな話するかというと、そのこの時代の中にいるパウロが、テモテに奴隷制のある中でそういう問題を言ったように、私も今のその中に、時代の中にいるじゃないですか。国からの補助金は、大学に対する補助金は、昔の前の国公立に対して8割ですよ。学生は2割ですよ。2割 22% ですよ。あとは私立大学ですよ。8割弱の学生がいる大学に対する補助金は2割か3割弱ですよ。何ですかこの差は。国公立に行きたがるっていうのは名前がいいだけじゃなくて安いからですよ。国から補助されてるんです。で、国公立に行ってる学生の親たちは大概金がある家からたくさん勉強する機会を与えられた学生が言ってるんです。矛盾じゃないですか。いや、うちは貧乏だけど高校に行きましたという人っているかもしれません。まあ例外でしょう。多くの場合はそうじゃない。こういうことが当たり前になされていて、ミッションスクールで、日本の私学っていうのはミッションスクールで明治以来いい見学の精神でこの国を培ってきたのに、そこがひいひい言ってんですよ。そこを中心として、こんなことをずっとやってきた戦後の政権与党は何しとったんかという話ですよ。野党はそういうことを言わないで、あんまり言わないで、だから民主は分かんない、こういう情報分かんない、こういうことを言えばみんな、そうだ、教育に福祉にもっと金かけよう、いや、それをもっと機会均等にやろうと、こういう話になっていくんです。そういうことを与党が言ってやって改革してくればいいけど、やらない。野党もそういうことをあんまり言わない。だから似たり寄ったりだなんて言われている。 ってこういう話を、教会と関係のない話ですか？私はあると思います。だからそういう会にまで出なくちゃならない状況がある。私はね、そんなことを思うときに、奴隷制の中でって言って、私たちは今置かれているのが教会が、クリスチャンは霞を食って生きているわけじゃないですから、世の中で世の中をどう正しく動かしていくのか、それぞれが置かれている状況の中で地の塩、世の光となっていく、それがクリスマスの光に照らされたものの生き方じゃないのか。未信者からキリスト教でないといけないということを誰も言ってくれないから、キリスト教は増えないんだなんて言われて、その通りだなと思ってしまう自分も情けない。パウルの生きていた時代、ある学者の研究によると、推定当時6000万人以上の奴隷がいただろうという発表があります。特にローマは当時の都市の中で一番多く、人口の3分の1が奴隷だっただろうと。奴隷っていうのは惨めったらしいだけじゃなくて、主人よりも非常に教養があり、教育を身につけ、文化を身につけていた人もいて、非常に高いこの内容を持つ仕事を任せられていた人々もいたわけです。しかし奴隷は奴隷です。非常に下層階級の苦しい状況の奴隷たちもほとんどだったわけです。そういう人々が教会にイエス・キリストの福音を聞いて入ってくる。驚くべきことに、奴隷たちの中にイエス・キリストの救いの良き訪れが浸透して、染み渡って、教会の中に奴隷の方がたくさんいらっしゃった。だから聖書を見ると、奴隷に関することは親子問題とか結婚問題と同じくらい奴隷に関することが次から次に書いてあります、新約聖書の手紙の中に。それは教会のその当時の状況の中で、例えばイエス・キリストによって救われるという救いは全く平等で、ユダヤ人もギリシャ人も差別がなく、男も女も奴隷も自由人もキリストにあってみんな一つだと、こういうことを言ってるんです。言わざるを得ないぐらい奴隷がいらっしゃった。この中に奴隷の方がいらっしゃった。この席は奴隷の席ですよ。そういうことなかったと思います。みんな混じっていた。そういう時代の中にの教会に書き送られた手紙だった。もしそうだったら私たちはどうするかっていう話です。これが現実の教会の持っている課題でした。なのにパウロは奴隷制度を政治的な、革命的な働きとして奴隷解放運動をやらなかったんです。なぜか、もししていたら木っ端みじん、たちまちいわゆるローマ皇帝の権威のもとに惨殺、大虐殺をされていた。実にそういう働きをした人々が血の雨を降らしているという記録は残っているわけです。いっぱい。キリスト教会はそれを政治的解放運動としてはやらなかったんです。やればキリスト教会に残ってなかったでしょうね。これは現実的方法をとして、状況としてパウロは判断して、奴隷制度を即座に廃止するということをやらなかった。いろんな考え方がありますが、私はそうだと思います。しかしパウロはじゃあ何もしなかったか。奴隷制度はあっていいですよとも言っていない。暴力的革命も
言っていない。じゃあ何もしなかったか。そうじゃない。パウロは根本的に奴隷制の持っている本質的な根っこの問題に爆弾を仕掛けて爆発しちゃったんです。それは主人である者にも奴隷の身分の人にも同じキリストの愛を与えて両方から愛し合うということによって奴隷制度は残っているけど奴隷制度の内容を骨抜きにしちゃったんです。そのことがつまり奴隷制の本質に攻撃をキリストの愛という福音を持って愛ただに愛しちゃうということによって奴隷制度の根本的な問題を解決しそういう問題を緩和しようとしたんです。時代はずっと後へ行ってイギリスの無血奴隷解放というふうに発展したりアメリカのあのリンカーンたちによる奴隷解放運動へと進んでいったりいろんな政治絡みの中でことは動いていく。マルチン・ルーサー・キングのあのような働きも本質的にはさらに必要としていたしそういう中でその中心となる精神は聖書の精神福音によって神の前に人は等しい御仏である。全ての人には基本的人権が神から与えられており神の前に人は平等である。今の憲法の基本的な思想がこの戦後の日本にも棚ぼたのように与えられてきた。それをまた変えようかというんですからね、憲法の問題は全文から憲法改正の問題というのはそういう深いものを持ってますからね。若い人勉強したって何になるかって言ってる間には勉強せられ学生だけじゃなくて私たちは勉強しないとダメですね。現実の問題流行ばっかり追いかけてなくてファッションもいいですか。せめて教会ぐらい骨っぽい人がいないとどうにもならない社会、そうかなと思ったりします。人を集めるために楽しく明るくやるのはいいけど楽しく明るくやる中にこういう根本的なことはちゃんとやっていこうと人が多く集まればいいっていうもんじゃないですね。多く集まりながら世の中を変えていく力を失わないでいきたい、そう思うんですが大きいポイントです。奴隷制の中での牧会配慮という、もう中心的な、ここでパウロが言っている中心的な問題、今までは背景の問題、今度は中心的な問題です。今日喉が悪いから冷たい水じゃなくておさゆで、第三礼拝は砂糖がちょっと入ってる、容器入れてください言ったんですけどちょっとにしますよ、飲んだら甘いから気がついた、ごめんなさい。私だけで奴隷制の中でパウロはパストラルケア、どういうふうに教会をこういろいろ配慮して教会の中の人々を奴隷の立場の人も主人の立場の人もどういうふうにお互いに考えるべきか、クリスチャンとはそれを教会の中でどんなふうに考えるべきかということをここで述べているわけです。で、問題は簡単ですね。二つの状況があります。一つは逆に言うと二節、信者である主人を持つ人はとあります。ということは一節は書いてないけども信者でない主人を持つ奴隷の人のことを一節は述べているんだなということに気がつきますね。でないとわざわざ二節でこんな書き出しする必要ないんですから。首輝きの下にある奴隷というこの一節の場合は主人が 未信者、クリスチャンでない方で、その奴隷である場合はということですね。その場合はどうかというと、主人を十分に尊敬しなさい。すべきだ。うちの主人、ご主人様、クリスチャンでない、全知全能の神様信じてない、偶像なんか信じてる、皇帝崇拝してる、あんなのは人間のクズだから、まあ軽蔑しておればいいんだと聖書は言ってないんですね。尊敬しましょうと。十分に尊敬すべきだとこう言ってるんです。その人がどういう思想や宗教的立場であろうと、主人は主人として尊敬すべきだと言ってるんじゃないですか。単純に言えば社会の正当な秩序や権威を重んじましょうと聖書は言ってるんですね。上に立てられた権威に従いましょうというのは聖書の一方の基準ですよ。だから上に立てられた権威の人のために手を挙げて祈りなさいと、テモテはこの読んできたテモテの2章では言ってるじゃないですか。学んだ通りです。世の中の秩序はなんて、この世の世界のことでクリスチャンにとってはそんなことは永遠の世界みたいな関係ない。そうは言ってないんです。全てのものの背後に神様の御心が働いているというのが聖書の一つの正しい見方ですから、世界に対する見方ですから。キリスト教というのは無政府主義でも無秩序な考え方の世界でもない。だから世の中の秩序でクリスチャンでない人が主人や例えば職場の社長や上司の人を大切に思うというのは世の中の美風なんですよ。建前か本音か知らないけど、ちゃんと建前通り正しい言葉遣いで接して礼儀正しく敬わなければ世の中では相手にされないんです。タメ口でなあなあなんて言ってたら世の中では通用しないのに、なんなら昨日の亀田大輔の謝罪関係は5分間も気に入らんけども、ああいうことが通用するっていうの、あれでもしもてはやされていったら世の中どうにもなりませんな。私はそう思います。人に対してちゃんと敬語を使えない、そんなに上品たらしく言う必要はないけども、この言葉遣いはダメですよ君という指導者がなんでボクシング界の教会の中にいないのか。彼が笑われてんじゃなくて、ボクシングの教会が、アソシエーションが笑われていると私は思います。皆さん思いませんか。会社旦那謝罪関係にしたらアウトですよ。最もやっちゃいけないことで、皆様お騒がせいたしました。関係ないですよ、騒ぐが騒ぐ前は。誰に対して何をしたので悪かったですと言ってないんです。騒いでくれるから儲かってんじゃないですか彼らは。まあ話が横へされますが、世の中に通用しないことをクリスチャンがやってはダメだということを言ってるんです。職場の上司にちゃんと礼を尽くすことがクリスチャンができなかったらダメですよっていう話でしょ。クリスチャンでない職場の上司が教会に来てくださった社長と日頃言っていて、教会来たら兄弟姉妹だから教会では兄弟と呼ばせてください、こんなこと言っちゃダメですよ。その人の方から私も教会来てクリスチャンになったからもう社長と言わないで教会は兄弟姉妹と言ってくださいって言うならいいでしょ。職場で尊敬してるんだったら教会でもそういうことは他のクリスチャンに気を使わないでも言っていいじゃないですか。世の中のことを教会に持ち込むなっていうことはあるかもしれないけど、逆に世の中で通用しないことをあんまりやりすぎてもどうかなっていうことです。 クリスチャンの間だけで通用することを世間様の中で持っていくなということは、これはイエス・キリストでないとダメだということでは反対じゃないんです。イエス・キリストでないと救いはないんだけども、こういう礼儀に関しては心配りはしていいんじゃないのとパウロは言っているかのように私には読めます。はい、でクリスチャンでない方に対して職場で本当に真心から尊敬して接するようにと、主に対するようにしなさいとパウロはコロサイ人への手紙で全ての人に対してと言っていますから、そうじゃないんでしょうか。これが一つ。だから未信者の親とか先生方とか社会的な目上の人や年長の方々に対してちゃんと礼儀正しく接するということが大事だなと思います。二つ目のこの奴隷の中で主人がクリスチャンで奴隷もクリスチャンという場合が二節にあって、この場合も大変簡単です。これは奴隷とご主人様という制度上の身分は変わらないけど、二節を見ると兄弟だからといって、主人が兄弟だからという兄弟姉妹の関係になるんですね。イエス・キリストにあって職場では主従の関係だけど、神様の前では兄弟姉妹で、お互い兄弟が何の気兼ねもなく遠慮なく話し合えるように、分け隔てなく仲良く裸の付き合いができて、それでいいように、そういう新しい本質的な関係になったんですよということを、これはお互い意識すべきだと言っているわけです。でも同時に二節の次に、軽く見ず、だからといって主人を軽く見ず、先ほど言いましたよ、慣れ慣れしくなって礼を失するようなことをしたら、親しき中にも礼儀あると世の中で俗に言われているように、聖書は愛は非礼を行わずと、愛は礼を失しない、礼儀正しくないのは愛ではないですよと、愛の章コリントの第一の十三章で愛とは何ぞ、愛の中で言われてますよね。だからお互いクリスチャン同士親しいから言って慣れ慣れしくし合ってると、そこまであんたに言われる必要はないというと、あんなに親しくしていたのにクリスチャン同士がトラブルになって口も聞かなくなるとか、あんたの顔見るなら教会変わりてえわという話になる。本当に親しき中にも礼儀ありっていうのは兄弟姉妹だけど、本当にそういうこともまた私たちは心に留めなければならないし、かといってなんぼ教会だからって兄弟姉妹だからってそこまでひどいじゃろうと言って相手を許さないのもまた問題。こういう事柄がここで、こういう互いの平等というんじゃなくて、もう不平等社会の奴隷制度の真っ只中で奴隷と主人の間でこういうことすら互いに気をつけるようにって言っていることは、現代的に言えば私たちにも当てはめなければならないと思うんです。さらにもっと積極的に軽んじないだけじゃなくって、ますますよく使いなさい、もっと忠実に、社長がクリスチャンで教会 JK 言うから毎回ぐらい行かにゃおえまあと言って教会来た、まあ義理じゃから職場の義理で行ったけど、まあ一回じゃ悪いか二度三度行ってるうちに社長が誘ってくれるようになったけど、わしは一人で来とるわ、相手。そのうちにクリスチャンになってしもうた、と。どうですか、そういう場合。 お互いに兄弟姉妹になったから、まあお互い、まあ親しくなって、もう社長の気持ちや気心よう分かっとるし、まあ少々のことならお互いにクリスチャン同士で多めに見てもらうじゃろうと、こんな風な気持ちでクリスチャンが職場で甘え根性で怠けていたら、おえまーがーという話ですよ。いけませんということでしょ。奴隷の積極的なこういうあり方は大事ですよということを言ってますね。それは何でかというと、2節の後半に、それは主人にとっても奴隷にとってもお互いに益となり祝福を受けることになるからだと、これが説明理由ですね。なぜならそういうことを気をつけることによってお互いが祝福されますよ。もしそうでなかったら、6章の一節、神の皆と教えとがそしられるためです。教会っていうとこは変なとこじゃなと言って思われてしまう。キリスト教を知る前にクリスチャンの立ち振る舞い、言葉や態度が世間に対のあり方に対して非常識であるために、キリスト教がそしられるということになりかねない。私ね、新興宗教いろんなとこ行くとね、まあ確一的と言ってぐらいいいですかね、まあ礼儀正しくね、あの言葉正しくよく訓練されて、気配りができて、新しく来られた方を迎えるのにね、本当によく訓練されていると思いますが、私たちはそういうあたり、いろんなところでもっと学んでもいいのかなと、あるいは職場や社会で身につけていることを教会でも大事にしたらいいのかなと思うこともあります。はい。さて、まあ今申し上げたように責任体制や世の中の秩序は、奴隷制というのは変わらないけども、根本からキリストの愛によって変わっていったように、こういうあり方は私たちは現代社会の中で本当に労使関係や中で模範的な姿をクリスチャン同士は表したらいいのかな。クリスチャンがマイノリティで少数だったら、未信者の社長とクリスチャン、職場にはクリスチャンは自分しかいないってことが多いけど、教会がどんどん福音が伝わってクリスチャンが増えると、職場の中で近所同士クリスチャンばっかり、社長も上司もほとんどクリスチャンという時になった時にどうなるかということをね、私たちは考えていってもいいのかな。少数派で甘え根性で、少数派だからといって甘えとっていいのかどうか。うちの主人はクリスチャンじゃないから私は苦労するんです。他のクリスチャンの持つ奥さんが、うちの主人がクリスチャンだから私は苦労するんです、そういうケースだってあるじゃないですか。むしろクリスチャンホームでお互いに仲がいいから全部うまくいってるかというと、そうとも言えない。お互いに一見家族の中で使い合うということは難しいんじゃないかということを、奴隷と主人の関係だけでなく思いますね。自分のことを振り返ってもさぞかし家内は長年苦労してきただろうなと思いますよ。ご互い様だという話で、誰か応援してくれたらいいなと思って、いやそれは奥さんに軍配があります。8割は奥さんで持っています。大概の人言われますからね。宮村先生もそう言われた先生も私もそう言われると言われた。フィリピン人への手紙を見て、つまりなぜこの奴隷制度と牧会配慮の問題がクリスマスと関わるかという話をして終わります。急ぎましょう。フィリピ人への手紙、もう一箇所読んでいただいたこの箇所で、2章の6節7節、 キリストは神の見姿であられる方なのに神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り人間と同じようになられたのです。これはクリスマスの心ですよね。受肉の心。この使えるものという言葉が奴隷という言葉と一緒ですよ。だから奴隷とようになってくださったイエス・キリストということです。
聖書はね、イエス・キリストの誕生の日付書いてませんから、私たちはローマカトリ、西方ローマキリスト教会、カトリック教会から受け継いで、プロテスタントも12月25日を祝いますよ。東方正教会というのは1月6日ですよ。クリスマスが違うんです、ね、それはだって両方正しいんですよ。両聖書に書いてないから。じゃあキリストの誕生を祝わなくていいのかというと、祝うべきなんです。なぜかと、新約聖書のイエス・キリストに関する福音書4つのうち、マルコはイエス様のご降誕のこと書いてないけど、あとの3人はたくさんのスペース割いて書いてますからね。イエス救い主のお誕生は大事だっていうのはもう当たり前のことなんです。いや、日付は書いてないけど、救い主がキリストが地上に現れなさったということは祝っていたんです。じゃあ何のためにそれを祝っていたかという動機の問題です。ローマ皇帝がコンスタンチヌスがクリスチャンになってそれを押し付けたとかどうだとか、いろんなことがありますが、あるいは異教の祭りを取り入れるとかいろいろありますが、いろんな理由は確かにそれぞれ理由がありますが、一番大事なことはクリスチャンが問われているのは、クリスマスをクリスマスだけで終わってはいけないということです。そしてクリスマスでキリスト教会は祝いを始めていないということです。一番初めに始まるのはキリスト教会の暦、教会歴といいますが、暦の最初はクリスマスアドベントじゃないんです。普通はそう考えるじゃない、イエス・クリスのお誕生か。そうじゃない、十字架にかかられる前の受難週から教会歴は古代から始まっていて、復活節を祝って次から次へと教会の歴史が始まるんです。そしてアドベントを迎えるんです。いいですか。クリスマスは十字架と復活なしには祝えないんですよ。十字架なしのキリストの誕生というのは救い主の誕生にならない。そのことをキリスト教会は初代から初期の頃からしっかりと心に留めていて祝ってきて、このフィリピの2章というのはクリスマス賛歌なんです。クリスマス賛歌なんですけども、賛美歌の一部ですが、当時のですよ。一番中心は8節のご自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。そしてやがて蘇って、キリストは高く上げられた、十字架に高く上げられただけじゃなくて、皇居、神殿、栄光の父なる神の御座の右に座して、復活から昇天。そして、栄光の位に出して、すべてのものがこのイエス・キリストを褒め称える。それは無神論者も懐疑論者も不可知論者も何にもわからん、いや楽しければいいんじゃ、遊んでればいいんじゃ、快楽主義者ももうね全然何もかも関係ねえという関係ねえ信者も、どの宗教上もええじゃねえかという人も、いや、この宗教でないといけない、この宗教がよろしおますといういろんな宗教の立場の人も、釈迦も孔子もソクラテスも
誰も彼もが猫も杓子も十一節すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられる日が来る。これがそのためにイエス・キリストはご自分を虚しくして人となって奴隷のようになって使えるために来てくださったんだ、こう言うんです。そのイエス・キリストを信じて私たちは救われるんです。私たちが立派になって人に使えるようになったら救ってあげると聖書は言ってないんです。いや、今言ったようにどんな人にも本当に自分を虚しくして使えることができない、自分が可愛くって自分が大事で使えることなんか本気にできない、だから周りの人をギスギスして愛する家族の中だって喧嘩が絶えなかったり、クリスチャンになってもそうでしょう。ああ、つくづくダメじゃなと思うじゃないですか。本当に救われてるんか、これでもクリスチャンかと思う。そんなものの使えることができないもののためにキリストは来てくださって十字架の上にまで呪い抜きに恥さらし裸ん坊にされて死んでくださった、信じるだけで救ってくださった。このクリスマス参加というのは十字架と復活があってこそイエス様がしもべとして来てくださったということの意味がある。世間でどんなに騒いでも十字架のキリスト、復活のキリストなし、クリスマスは本当にクリスマスとなるのかどうか。最後にイエス様が私たちの奴隷の姿となってくださったということを言いましたが、テトスの手紙の2章を見て終わります。2章385ページ第3版もっと後です、400ページ以降ですが、2章9節、奴隷にはすべての点で自分の主人に従って満足を与え口答えせず、奴隷のクリスチャンにこう教えているんですね。盗みをせず努めて真実を表すように進めなさい、弟子のテトス牧師に教えている。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。クリスチャンがどれであろうが、どうであろうが、誰であろうが、救い主がさすがクリスチャンと言われるのは行いを見られる。11節というのはすべての人を救う神の恵みが現れ、これがクリスマスです。現れた、神が人となってこの地上に現れてくださった、お生まれじゃなくて永遠の昔からおられた神の御子がこの世界に現れてくださった。そしてそれは信じる者、まず信じる者、ここに14節に後半、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは十字架ですね。またクリスマスに来てくださったのは私たちをすべての不法から贖い出し、罪から、神に背いている罪から、神に対する不敬虔な、またあるべきことが守れない、分かっちゃいいけどやめられない、どうにもならない、その罪深い、そんな私たち、使える心を持っていない私たちを贖い出すため、救い出すため、まず十字架を信じて救われて、信じるだけで救われて、それから良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清める、だんだんとイエス様に似たものへと変えて、最後はそっくりさんにしてくださる、そういう立場に入れ替えてくださる、これが救いですよ。立派になってから救われるんじゃなくて、救われたらイエス様がしもべの心を、使える心を内側にいて少しずつ少しずつ作って作り変えてくださる、一生涯勉強ですよね。 何十年クリスマス祝ってきたか、自分は疲れることができてないなと思います。イエス様の十字架を仰ぎましょう。そしてクリスマスを感謝しましょう。お祈りしましょう。まだイエス様信じていらっしゃらない方は、そんなら私も信じさせてもらいたい。そうですよ、信じているけど洗礼伸ばしている人は早う受けた方がいいじゃないですか。お祈りしましょう。神様、ありがとうございます。アドベントです。待っていました。そしてイエス様が来てくださって、もう一度来てくださるその日を待って待って待っています。どうぞこの世界を憐れんでください。互いに使い合う人々と国と国々となりますように。家庭を変えてください。職場の人間付き合いを変えてください。私たちの中から始めてください。イエス様によってお祈りします。